広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第322号、令和7年2025年5月発行、2025春号。発行、広島市議会。編集、広島市議会広報委員会。住所、郵便番号 730-8586、広島市中区国体寺町1丁目6番34号。電話番号 082-504-2439。広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから、議会広報、広報誌、広島市議会だよりへ。目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込み、問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファックス 504-2448。 YouTube、Facebook でも市議会情報を発信しています。 YouTube http://www.yourslash/citycouncia.com/facebook/www.fashiboka.com/hiroshimashigi/。 金剛では主に2月14日から3月27日まで開かれた2月定例会予算特別委員会の結果について掲載しています。目次、各ページの主なものを紹介、日程と概要、可決された主な議案等、総括質問、予算特別委員会の主な質疑、予算特別委員長報告、議案と議決結果、議会トピックスなど、終わり枠、目次終わり。日程と概要。本会議、2月14日、1日目、提出議案の説明等、2月19日、20日、2日、3日目、総括質問、2月21日、4日目、総括質問、令和7年度関係議案は予算特別委員会を設置、付託、令和6年度関係議案に対する質疑、常任委員会付託。常任委員会、2月25日、26日、付託された関係議案、請願、陳情の審査等。本会議、2月27日、5日目、令和6年度関係議案議決等。予算特別委員会、2月27日から3月26日、付託された令和7年度関係議案の審査。本会議、3月27日、6日目、令和7年度関係議案議決等。日程と概要でした。可決された主な議案等。予算案36件、令和7年度一般会計予算、令和6年度一般会計補正予算第7号など。条例案26件、 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定など、その他の議案24件、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更など、議員提出議案2件、広島市議会会議規則の一部改正など、議員派遣案1件、議員派遣案第1号、八条典彦議員ほか10名を派遣、意見書案4件、安定的な地域医療体制の確保に向けた支援の充実を求める意見書案など、令和7年度当初予算案、総額1兆2770億1904万3000円、うち一般会計7228億5133万6000円を可決しました。主なものは次の通りです。なお、予算の詳細は広島市ホームページから市政、市の財政、予算、令和7年度予算の一覧からダウンロードできます。総務関係、避難所機能、備蓄体制の強化、5369万4000円。指定緊急避難場所への資機材配備、指定避難所等における備蓄体制の強化、地域コミュニティの活性化の推進、6億3394万5000円、広島エルモの設立、運営支援など、中央図書館等の移転整備、68億1942万7000円、厚生関係、高齢者が地域で安心して暮らしていくための支援、1099億8780万3000円、介護保険事業、保険給付費、地域支援事業など、など。子ども文教関係、放課後対策等の充実、23億5788万1000円、児童館の整備、放課後児童クラブのサービス向上策の実施など、子に応じたきめ細かな質の高い教育の推進、99億2179万8000円、幼児教育の推進、確かな学力、健やかな体を育む教育の推進など、経済観光環境関係、地球温暖化エネルギー対策の推進、26億6104万7000円、脱温暖化市民総ぐるみ推進キャンペーンの実施など、中小企業金融対策、88億1800万円、中小企業一般振興融資等予託貸付、建設関係、26年8月豪雨災害、被災地の復興まちづくりの推進、25億1092万3000円、道路橋梁整備、184億7607万3000円、周辺市町との連絡道路網の整備、市内幹線道路網の整備など、消防上下水道関係、公共下水道整備、144億9150万5000円、下水道未整備地区の解消、下水道による浸水対策など、消防車両等の整備、37億2497万円、高規格救急自動車5台、救助工作車2台など、排水施設整備事業、73億8128万1000円、管路の更新、 排水池及びポンプ所の更新・改良その他、被爆80周年記念事業関連予算は9億7917万6000円です。平和記念式典開催、 AI、VR を活用した被爆体験の継承、西平和大橋歩道橋の整備、京橋の復元など、可決された主な議案等でした。総括質問、2月19日、20日、21日。紙面の都合上、1人2問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。総括質問発言項目。発言順に紹介します。八条典彦、自民党市民クラブ、浅南区。子育てと教育、各種団体への補助金、被爆体験の継承、ファミリープールエリアの再整備、広島広域公園の活性化、紅葉地区へのスマートインターチェンジの設置、道路陥没事故の対応、アストラムライン延伸。高城玲子、公明党南区、被爆80年を迎える本市の平和への取り組み、肘山公園平和の丘の整備、ユマニチュードを活用した認知症施策、東京デフリンピック支援と共生社会の推進、強度行動障害者支援。山内正明、市民連合市民の声、浅北区、平和行政の推進、国際的・全国的なスポーツ大会の誘致、財政運営、紅葉・白木のまちづくり。中森達一、日本共産党西区、平和行政のあり方、子育て支援策のあり方、モビリーデイズの導入、生活保護制度のあり方、広島エルモ。定野和弘、広島清風会西区、歴史的建物の保存、医療的ケア児、学校施設の整備、大規模災害への備え。太田智弘、広島維新の会南区、200万人広島都市圏構想、市営住宅。平野大輔、新生クラブ西区、商工センター周辺、被爆建物、樹木、インフラ施設の整備、維持補修、避難所。西迫新平、自民党市民クラブ秋区、ふるさと納税、放課後児童クラブのサービス向上策、地域防災リーダーの養成、子どもの見守り、交通安全運動推進隊、瀬野川公園。並川雄一、公明党中区、神谷町周辺の開発、商工センターの再整備、高齢者の支援、災害に強いまちづくり。若林新総、市民連合市民の声浅北区、学問としての広島の心の推進、再犯防止の推進に向けて、モビリーデイズの推進、投手校の維持管理、食品リサイクルループ形成の支援。三宅明光、自民党市民クラブ浅北区、地方創生商工センター地区のまちづくり、芸備線の無人駅の利便性の向上、上下水道管の老朽化対策。各議員の質問と答弁。八条典彦、自民党市民クラブ、地域団体への補助金、 質問です。一括交付金の対象となる補助金には、どのような補助金があるのか、また、その補助金は、どのような考え方により決めたのか。答弁です。現行、対象となる補助金は、学区体育団体スポーツ振興事業補助、市地域女性会事業補助、学区子ども会育成協議会事業補助、地区社協助成金など6つである。地域のニーズ等に即して柔軟に使えるよう、小学校区以下の単位の各種地域団体に対する事業費補助のうち、財源に使途が制限されるものを含まず、かつ補助金交付団体の上部組織が一括交付金の交付に合意したものを対象としている。ファミリープールエリアの再整備。質問です。ファミリープールを含む新たな施設の整備に向けた基本構想を策定すると聞いている。365日利用できる施設を望むが、具体的にはどのような施設を整備するのか。答弁です。エリア全体を将来に夢や希望を持てる、日常的に安心して平和を実感できる場とすることを目指し、様々な機能を持つ居場所を提供できる施設を整備したい。令和6年度末策定の基本構想をもとに、プロポーザル方式により、民間事業者から提案を募り、最も優れた内容を採用する。具体的な整備内容については、事業者が選定された際に明らかにすることとなる。高城玲子、公明党。支え合う認知症施策を。質問です。認知症の人が生きがいや希望を持って暮らしていくためには、社会全体の理解と関わりが重要であり、ユマニチュードを活用することは大変効果的であると思うが、どうか。答弁です。ユマニチュードは有益な認知症ケアの一つであると認識しており、これまでもユマニチュードを活用した介護従事者向けの研修等を開催している。引き続き、認知症の人と家族等に優しい地域づくりを一層推進していく。用語の解説です。ユマニチュード。ユマニチュードとは、人間らしさを取り戻すという意味のフランス語の造語であり、フランスの体育学の専門家が開発した知覚、聴覚、触覚などを用いたコミュニケーションに基づく介護ケア技法のこと。人間としての尊厳、その人らしさを大切にし、あなたを大切に思っているということを相手に伝える技術であるとともに、ケアをする側とされる側のポジティブな関係を構築するための考え方でもある。用語の解説でした。共生社会の推進。質問です。令和7年11月に日本で初めて東京デフリンピックが開催されるが、本市として何か支援を考えているのか。また、障害の有無にかかわらず、すべての人が暮らしやすく、活躍しやすい街にするため、心のバリアフリーをどのように推進しているのか。答弁です。デフリンピックの認知度向上のための広報や、本市出身選手を激励する機会を設けるなど、機運醸成に資する支援を行いたい。また、心のバリアフリー推進のため、サンフレッチェ広島のホームゲームにおいて、解説パネルの展示や啓発グッズの配布等の広報啓発に取り組んでいる。さらに、当事者の視点を踏まえた映像作品を制作し、公開しているほか、本市職員研修でも活用している。用語の解説です。デフリンピック。耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートたちによる国際的なスポーツの祭典のこと。英語で耳が聞こえないという意味のデフとオリンピックの造語であり、オリンピックと同様、4年に1度開催される。用語の解説でした。 山内正明、市民連合市民の声、紅葉白木のまちづくり。質問です。本市は紅葉白木の地域活性化プランの策定支援に取り組んでおり、令和6年度末にその素案が策定されると聞いている。富山、湯木、二の島に続く本市三つ目の地域活性化プランが策定されるということで、大変期待している。このプランに基づく住民主体の取り組みは継続性が重要であると考えるが、本市としてはこうした取り組みをどのように継続させていこうと考えているのか。答弁です。地域住民によるワークショップで7つの具体的な取り組みが提案された。そのうち情報発信等ソフト面でのプロジェクトについては、既存の支援策等を利用した取り組みの具体化が図られるよう、また駅舎の活用等ハード面でのプロジェクトについては、中長期的な視点に立ち、思考的取り組みの実施に向けた関係者の協議や課題の整理等が行えるよう支援していく。その上で、住民主体のこうした取り組みを芸備線の活性化の議論にもしっかりと反映し、芸備線の駅を中心としたまちづくりにつなげていくこととする。このように、地域の活性化と JR 芸備線の利活用を連動させながら、それぞれの地域が持つ特色ある自然環境や魅力ある地域資源を最大限に活用したオーダーメイドのまちづくりへの実現に向け、必要な支援を継続して行っていく。中森達一、日本共産党、県による変更の影響額。質問です。子ども医療費補助制度の就学前までの制度運営費用は、これまで県と市が半分ずつ負担していたが、本市だけ県が4割、市が6割負担に変更となった。令和7年度の予算では、どれだけの負担増になるのか。答弁です。令和7年度予算においては、従前の補助率2分の1で算定した場合と比較して、約1億2000万円の補助減額になると見込んでいるが、これは県が県としての子育て施策の拡充や若者減少、人手不足対策など喫緊の課題への対応などを理由として補助率の引き下げを行ったためである。下記加算の創設を。質問です。生活保護世帯では夏の暑い時でも電気代を心配してエアコンを使えないところがある。市民の命を守るためにも本市独自に下記加算を創設してエアコンを使えるようにすべきではないか。答弁です。国は一般低所得世帯の消費実態との均衡が季節による一時的な需要を含めて適切に測られているかを定期的に検証した上で、生活保護の生活扶助基準に反映することとしており、本市独自の加算措置を創設することは考えていないが、国に対して下記の冷房器具使用にかかる電気料金相当分を扶助する下記加算の創設を要望している。貞野和弘、広島清風会、付き添い入院の負担軽減。質問です。医療的ケア児の入院に際し、家族の付き添いがないため入院できないということはあるのか。そうであるならば、医療機関が完全看護という本来の責務を全うできるように、制度の改善を国に求めないのか。答弁です。一律病院においては、付き添いがないことを理由に入院を断ることはない。令和6年度、保育士や看護補助者の配置を診療報酬で評価する仕組みが導入された。今後、本市としては入院時の家族の付き添いの運用に関する国の規制や通知等の徹底について、医療機関への周知を図っていきたい。また、制度の改善に向けた国への働きかけを検討する。用語の解説です。医療的ケア児。人工呼吸器や胃ろう等を使用し、 痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。用語の解説でした。体育館の断熱を急げ。質問です。避難所の役割も果たす学校体育館の暑さ対策が急がれる。多としても効果を上げている空調機器に頼らない断熱化を本市でも優先順位をつけるなど具体的な計画を立て先行実施すべきではないか。答弁です。学校施設の断熱化については、広島市学校施設長寿命化計画のリニューアル改修を行う際や、新築及び増改築を行う際にも実施することとしている。一般的に断熱化工事の際は、既存の屋根等の改修も必要となり、結果として費用が高額となることが想定されるため、断熱化のみの単独実施は現実的ではないと考えているが、他都市の行っている取り組み内容等について調査・研究を行いたい。太田智弘、広島維新の会、広島広域都市圏。質問です。これまで連携中枢都市圏制度を活用し、広島広域都市圏の圏域を拡大してきたが、なぜ松山圏域とは広島広域都市圏への参画ではなく相互連携なのか。答弁です。広島広域都市圏の市町と松山圏域の市町とは従来から自治体同士が個別に連携してきた中、現時点では松山圏域の市町を含む一つの圏域を形成するという機運の醸成までには至っていない。まずはこれまでの連携の素地を生かして圏域同士の連携に発展させることで、両圏域の取り組みに相乗効果を発揮させることが期待できると考え、相互連携を開始することとした。市営住宅。質問です。市営元町アパートの中には耐用年限の築後70年を迎え、再編や集約等の検討対象となるものがあるのか。また対象のアパートがある場合、更新の方向性について本市の見解はどうか。答弁です。第1アパートから第16アパートの計16棟が次期市営住宅マネジメント計画の計画期間である令和8年度から令和17年度までに順次耐用年限に達することから検討対象になると考えている。現在本市全域における中長期的な市営住宅の供給戸数の設定などを検討しており、それを踏まえ次期計画の対象となる住宅の更新の方向性を検討する。平野大輔、新生クラブ。草津地区を流れる三幸川の整備。質問です。昭和57年の埋め立て竣工以降の課題である三幸川の河川改修について、令和7年度どのようなことに着手するのか。答弁です。三幸川の河川改修については、上流域に降った雨を安全に流下させるための洪水対策と、高潮発生時の浸水を防ぐための高潮対策の2つの事業を実施する計画である。今後高潮対策として河口部付近の一部を埋め立て、膨張水門と排水機場を整備することとしており、令和7年度から埋め立てに伴う周辺環境への影響の可能性を把握するための現地調査等を行う予定である。ペット同伴の避難。質問です。屋内で飼い主とペットが安心して避難できる区域を設けることは考えないのか。答弁です。避難所においてペットが避難できる屋内の区域を設定するには、他の避難者や施設管理者の理解を得るための解決すべき課題がある。本市としては避難すべき方がペットの飼育スペースを理由に避難自体をためらうことがないよう、国、他の自治体の事例や動向を踏まえつつ、 避難行動を促すことにつながる取り組みとして検討する必要があると考えている。西迫新平、自民党市民クラブ、子どもの見守り。質問です。2005年に秋久矢野で発生した小学生殺害事件から20年の節目を迎える。事件の風化を防ぐ意味でも、改めて子どもの安全に対する取り組みを強化する必要があると思うがどうか。答弁です。本市では子どもを犯罪から守るために警察や関係部局と連携しながら、学校や教育委員会、家庭、地域が一体となって登下校時に地域全体で見守る体制づくりに取り組んできた。近年は企業や学生に対しても見守り活動への協力を働きかけるなど、担い手確保に取り組んでいる。今後、地域内の地域団体が集まる機会に継続的に充実した見守り活動を行っている事例を発表する場を設けるなどし、地域全体で子どもを守る機運を高め、各地域の子どもの見守り体制が維持・充実されるよう努める。瀬野川公園30周年。質問です。瀬野川公園は開設30周年を迎えるが、これに合わせた地域の盛り上がりを後押しするため、ミニサッカー場を設けるなど、再整備に取り組むべきと思うがどうか。答弁です。開設から30年が経過し、利用者が少ない施設もあることから、指定管理者と連携し、利用ニーズの把握や関係団体等への聞き取りなどにより、現状を把握し、より一層多くの市民に利用してもらえる公園となるよう、議員提案の内容も含め検討していく。並川雄一、公明党、広島城天守の復元。質問です。広島城天守の木造復元については、市民に分かりやすく意義や政策目的を整理し、木造以外の選択肢も含めた費用の算出をする必要がある。こうした点を踏まえて、広島城天守の復元に取り組んでいくべきでは。答弁です。本市では広島城天守の木造復元に向けて、令和3年3月から本格的な調査・検討を開始した。令和5年度には広島城天守の復元等に関する検討会議を設置し、専門的かつ多岐にわたる検討を行っている。広島城天守の木造復元の意義や費用等については、令和7年度に開催する同検討会議において整理し、木造復元の実現可能性を高めていきたい。官民協会資料のデジタル化。質問です。官民協会の確定に際して作成したすべての資料をデジタル化すべきではないか。また官民協会を確定した場所等を示す地図については、本市の統合型 GIS 上に実装すべきではないか。答弁です。協会確認書類には、1件あたり地籍測量図や登記事項証明書など数多くの資料が添付されている。さらにはこうした書類が新たに毎年約2500件ずつ蓄積されることから、過去からの全資料をデジタル化するには相当の経費と時間を要するものと想定される。このため、まずはデジタル化に必要となる経費等について他都市等に聞き取るなど、調査研究に取り組みたい。用語の解説です。官民協会、行政が管理する道路などと個人等が所有する土地との協会のこと。統合型 GIS、 地方公共団体が利用する地図データのうち、道路、河川など複数の部局が利用するデータを各部局が共用できる形で整備し利用する庁内横断的なシステムのこと。用語の解説でした。若林真相、市民連合市民の声、学問としての広島の心の推進。 質問です。広島長崎講座は、被爆者のこんな思いは他の誰にもさせてはならないという広島の心を学問として整理したもので、国内外の78大学で開設されている。さらに開設を働きかけ拡充する必要があるがどうか。答弁です。次世代への被爆体験の継承を図る上で、広島長崎講座は重要な取り組みであることから、その普及拡大を図る必要がある。被爆80周年を機に、これまで行ってきた大学関係者の広島訪問や海外原爆平和展の機会などを捉えた講座開設の呼びかけや、平和首長会議加盟都市を通じた働きかけなどに加え、政令指定都市の市立大学等への呼びかけ、市内の大学への個別訪問による打診を行いたいと考えている。用語の解説です。広島長崎講座。広島長崎における被爆体験の持つ意味を学術的に考察検証し伝える国内外の大学大学院の講座で、本市長崎市公益財団法人広島平和文化センターが認定したもの。用語の解説でした。モビリーデイズの推進。質問です。各バス事業者でのモビリーデイズの導入について、今後どのように進めていくのか、また新たに展開できるサービスはどのようなものがあるか。答弁です。広島バス、広島交通、JR バス中国の3社においては、令和6年度末までに広島電鉄と共同運行している路線を中心に、先行的にモビリーデイズを導入する予定である。また導入により、地域限定の運賃設定や流通系電子マネーによる乗降時の決済、生体認証の導入などが可能となる。三宅明光、自民党市民クラブ、商工センター地区のまちづくり。質問です。新たなマイス施設の整備にあたっては、本市企業の魅力発信拠点となるよう、展示室に加えて広島のものづくり企業が製品や技術などを紹介できる常設の展示スペースを設置してはどうか。答弁です。商工センター地区まちづくりビジョンの素案において、新たなマイス施設には展示会やイベント等を行える約6000平方メートルの展示室を設けるほか、広島広域都市圏内のさまざまな魅力の発信機能などの導入について検討することとしている。議員提案の常設展示スペースについても、ビジョン策定後に検討したい。用語の解説です。マイス、企業等の会議、ミーティング、企業等の行う報奨、研修旅行、インセンティブトラベル、国際機関、団体、学会等が行う国際会議、コンベンション、展示会、見本市、イベント、エキシビジョン、イベントの頭文字からなる造語で、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。用語の解説でした。無人駅の利便性の向上。質問です。JR 芸備線には多くの無人駅がある。JR 西日本と日本郵便とが業務連携し、駅と郵便局の窓口機能を一体的に運営すれば、無人駅利用者の利便性の向上につながると考えるがどうか。答弁です。本市では、JR 芸備線沿線の3市で立ち上げた三好・秋高田広島まちづくり交通協議会において、芸備線を軸とした公共交通ネットワークを将来にわたって地域住民に利活用されるものにしていくための議論を行っている。議員提案の JR 西日本と日本郵便との連携による駅の機能強化についてもしっかりと議論していきたい。総括質問でした。 第1部が終わりました。引き続き第2部をお聞きください。